皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、ナノサイエンス専門家のトロイさんです。トロイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、スージーさん。こちらこそよろしくお願いします。ナノテクノロジー最前線の時間です。
今週も世界のナノテクノロジーに関する最新ニュースが届いていますね。最先端の研究から産業動向まで、本当に幅広い話題があります。
そうですね。今週もナノテクノロジーが様々な分野で革新を起こしている様子が伺えます。まず、今週注目されたニュースをざっと見ていきましょう。ファムウ FSU の研究チームが、炭素ナノチューブ複合材料の耐久性予測にデータ科学を応用し、航空宇宙や自動車分野での材料性能向上に貢献する研究を発表しました。薬物送達に応用できる生体適合性ポリマーナノ構造体を、迅速かつ低コストで製造する、ASB サンズ法が開発され、効果的な薬物放出制御が期待されています。エールーマ社が NASA から集積型量子ドットレーザーの開発で賞を受賞し、AI データセンターのデータ通信効率向上に貢献する見込みです。2026年から2034年にかけて、DNA ナノ構造市場が大きく成長し、特に北米地域が精密医療やバイオセンサー分野を牽引すると予測されています。ポリマーとグラフェンを複合化した材料が、触媒作用の向上や環境汚染物質の除去など、触媒及び環境分野での応用で進展を見せています。ゲルマニウムテルルとビスマスアンチモンテルルを用いた熱電ナノ複合材料の開発が進み、排熱回収などエネルギー変換効率の向上に大きく寄与する可能性が示されました。カリフォルニア大学ロサンゼルス校のシェン・ジャンセン教授が、早期がん診断を可能にする、ナノバイオベルクロ技術の進展を紹介し、精密医療への新たな道を開いています。TSMC によるサブ1ナノメートル技術の発表が、サムスンファウンドリに競争圧力を与え、半導体ナノ製造分野での国際競争が激化しています。TSMC の2ナノ工場が膨大な電力を消費することから、環境団体がグリーンエネルギーの利用責任を強く要求し、持続可能性への課題が浮上しています。TSMC の第一四半期純利益が 58.3% 増となり、AI 向け需要が牽引役となり、年間売上高成長率予測が 30% 超に上方修正されました。IMF の予測では、台湾の1人当たり GDP が韓国を上回り、その成長は先進ナノテクノロジーに支えられた半導体産業に主因があるとされています。TSMC の好調な業績が、AI スーパーサイクルが継続していることを示しており、高性能半導体への需要が熱狂的に高まっています。台湾総統の国家セキュリティに関する論述において、洗練されたナノファブリケーションに基づく先端技術セクターが戦略的に重要であると強調されています。北米のカーボンナノチューブ市場は、2026年から2033年にかけて年平均成長率 16.9% で成長し、バッテリーや導電性材料への応用が拡大すると予測されています。世界のグラフェン市場は、2033年までに 42.1 億米ドルに達すると予測されており、建築分野のグラフェン強化コンクリートやエネルギー、水効率技術製品など、幅広い商業応用が進んでいます。グラフェンマニファクチャリンググループが生産成長最高責任者を任命し、グローバル生産能力を強化することで、熱伝導性コーティングやグラフェンアルミニウムイオンバッテリーの商業化を加速させています。GMG のグラフェンエンジンオイル添加剤、ジールブリカントが米国で特許を取得し、中国でも承認されたことで、摩擦低減と燃費効率向上に貢献するグラフェン潤滑油の市場浸透が期待されます。AI がダストプラズマという第4の物質状態において、これまで知られていなかった新しい物理法則を発見し、基礎科学的発見のツールとしての AI の可能性を示しました。光のみを使って光感受性結晶にナノスケールパターンを彫刻する新技術が実証され、複雑なナノ構造を迅速かつ低コストで作成できる新たな道が開かれました。ナノファイバー技術が糖尿病患者向けの人工膵臓開発に応用され、チタンチューブ内にカプセル化された膵筒を保護し、より効果的なインスリン治療を目指しています。最新の技術ニュースまとめでは、ナノスケールデバイスが量子コンピューティングの進展を支え、AI が科学的発見を加速させるとともに、高効率な太陽エネルギー技術に貢献していると報告されています。
たくさんのニュースがありましたね。特に半導体や AI、医療分野でのナノテクノロジーの進展が目立ちます。今週はどのような視点でこれらのニュースを深掘りしていきましょうか。
はい、今週はナノ材料の医療応用における可能性と課題、そして半導体産業を牽引するナノファブリケーションの最前線、さらに基礎科学におけるナノテクノロジーのブレイクスルーが未来のコンピューティングに与えるインパクトに焦点を当てて分析していきたいと思います。
なるほど。ナノテクノロジーが私たちの健康とデジタル社会の基盤をどう変えていくのか、とても興味深いです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず骨組織工学におけるナノファイバー足場を用いた細胞挙動の調整というニュースですが、これは具体的にどのような研究で、どんな意義があるのでしょうか。
はい、スージーさん。この研究は、骨欠損再生のための新しい骨移植片の開発を目指すもので、特にナノファイバー足場と細胞外マトリックスを組み合わせています。ポリカプロラクトン繊維の直径が200から400ナノメートルという極めて微細な範囲で、ヒト肝葉系幹細胞の増殖と骨形成を顕著に促進することを発見しました。
200から400ナノメートルというと、私たちの髪の毛の直径の約200分の1から100分の1くらいのサイズですよね。そんな微細な構造が細胞の挙動に大きく影響するというのは驚きです。業界にとってどんな意味がありますか？
その通りです。このナノスケールでの精密な構造制御が、細胞の分化や増殖といった複雑な生物学的プロセスを誘導できることを示しています。従来の骨移植材料の限界を克服し、細胞に働きかけるスマートな生体材料設計の基礎を築くものです。
それは素晴らしいですね。今後、この技術はどのように実用化されていくのでしょうか。企業の動きや見通しについても教えてください。
将来的には、外因性増殖因子を必要としない、自己組織化能力を最大限に引き出す新しいタイプの骨移植片やインプラントの開発につながる可能性があります。コスト削減と副作用リスクの軽減にも貢献するため、再生医療市場の活性化が期待されます。既存の医療機器メーカーもこの分野への参入を模索するでしょう。
より安全で効果的な骨再生医療が実現するかもしれない。希望の持てるニュースですね。次に、血液および唾液中のストレスバイオマーカーを同時検出するポータブル量子ドットセンサーについてですが、これは私たちの日常生活にどのように役立つのでしょうか。
このセンサーは、身体的、精神的ストレスを示すバイオマーカー、HSP90 や HSP70 を血液や唾液から同時に検出できるポータブルなデバイスです。機能化された量子ドットがバイオマーカーの存在下で傾向を抑制する現象を利用し、迅速かつ低侵襲でストレスレベルを把握できます。
唾液でストレスが測れるなんて画期的ですね。採血の手間もなく、手軽に自分の状態をチェックできるというのは、私たちの健康管理にとって大きな意味がありそうです。業界へのインパクトはどうでしょうか。
ええ、これまでのエライザや PMT ベースの検査に比べ、時間とコストが大幅に削減されます。これにより、スポーツ分野での POCT 診断や、一般向けの自己モニタリングツールとしての普及が期待されます。ナノテクノロジーによって、高感度かつ簡便な生体センシングが実現する一例です。
スポーツ選手がリアルタイムでストレスレベルを把握してオーバートレーニングを防ぐといった具体的な応用もイメージできますね。将来的な見通しはいかがですか？
将来的には、このセンサーシステムをスマートフォンと統合することで、さらにアクセスしやすい自己診断、モニタリングツールとしての普及が期待されています。予防医療やパーソナライズドヘルスケアの推進に大きく貢献し、ナノ材料がヘルスケアの新たな時代を開くでしょう。
まさに、未来の健康管理を身近にする技術ですね。トロイさん、続いて、外科用インプラント向けグラフェンベースナノ材料の形似変化と安定性評価についてお伺いします。グラフェンが生体内に止まるインプラントに使えるというのは、非常に高度な応用だと思いますが、この研究のポイントは何でしょうか？
はい、この研究は、グラフェンベースのナノ材料であるハスタレックスの長期安定性を評価したものです。グラフェンは機械的強度や導電性に優れますが、生体内で長期間機能するには安定性が不可欠です。24ヶ月間にわたる加速老化試験で、 その物理化学的完全性とレオロジー特性を維持することが確認されました。
24ヶ月もの長期にわたる安定性が確認されたというのは、生体材料として非常に大きな進展ですね。既存のインプラント材料と比較して、グラフェンにはどのような優位性があるのでしょうか。
グラフェンを複合化することで、インプラントの機械的強度が向上し、周囲組織との統合性も高まる可能性があります。さらに、電気信号を伝達する能力も持つため、神経修復やバイオセンサーといった新しい機能を持つインプラントへの応用も期待されます。
それは患者さんの予後にも大きく関わってきそうですね。この材料は今後どのように医療分野に広がっていくと考えられますか？
長期安定性の保証は、大規模製造と規制当局の承認を得る上で不可欠です。今後は人工関節、骨補填剤、神経修復用スキャフォールドなど多様な医療機器への応用が期待されます。動物モデルや臨床試験を通じて、さらに生体内での挙動と生体適合性を検証し、実用化へと進むでしょう。
ナノテクノロジーが、より安全で高機能な医療機器の実現を後押ししているのですね。量子ドットが現代科学技術で注目される理由という記事ですが、量子ドットはディスプレイなどでよく聞くようになりました。改めて、なぜこれほど注目されているのか、その基本的な特性から教えていただけますか？
はい、スージーさん。量子ドットは数ナノメートルから数十ナノメートルの半導体ナノ結晶です。その魅力は、サイズによって発光波長を精密に制御できる量子閉じ込め効果にあります。化学組成を変えずに、サイズを変えるだけで様々な色の光を放出できるため、一つの材料で多様な応用が可能なのです。
サイズを変えるだけで色が変わるというのは、まるで魔法のようですね。具体的には、現在どのような分野で活用されているのでしょうか？
ディスプレイ技術では、QLED テレビで色域と精度を高めています。生物学的イメージングでは、優れた光安定性で細胞内の分子追跡に不可欠です。さらに、量子コンピューティングでは決定論的単一光子エミッターとして、エネルギー分野では高効率太陽電池に統合され、生体医療ではセンシングやセラノスティクスシステムに応用が進められています。
本当に幅広い分野で活躍しているのですね。ナノテクノロジーが既存の技術の限界を超えて新しい機能を生み出しているのがよくわかります。今後の展望はいかがですか？
今後は、より毒性の低い材料開発や製造プロセスのスケールアップが課題となります。AI や量子コンピューティング技術との融合により、情報の生成、処理、伝達方法を根本的に変える可能性も秘めています。精密医療分野でのより高度なナノバイオデバイス開発も期待されています。
量子ドットは、まさに21世紀のイノベーションを牽引するキーマテリアルなんですね。続いて、半導体業界の巨人、TSMC のニュースです。次世代 AI 向け A13 プロセスと先進パッケージング技術を発表とのことですが、これはどれくらいの微細化が進んだ技術なのでしょうか？
スージーさん、これは TSMC が2026年北米技術フォーラムで発表した 1.3 ナノメートル相当の A13 プロセス技術です。2025年に発表された A14 プロセスに続くもので、次世代の AI、高性能コンピューティング、モバイルアプリケーションの計算ニーズに対応するため、より効率的な設計を目指しています。
1.3 ナノメートルというと、原子数個分のスケールですよね。まさにナノテクノロジーの最先端という感じがします。この技術は AI の発展にどんな影響を与えるのでしょうか？
ええ、AI の進化には、より多くのトランジスタを限られた面積に集積し、消費電力を抑えながら性能を向上させる超微細化が不可欠です。A13 プロセスは、これを可能にし、AI チップの性能をさらに引き上げ、自動運転やメタバース、エッジ AI など、未来の技術トレンドを加速させる基盤となります。
微細化だけでなく、先進パッケージング技術も発表されたとのことですが、こちらはどういったものですか？
はい、14倍レチクルサイズのコーオスや、基板上のクープ技術など、複数のチップを垂直、水平方向に集積する技術です。これにより、単一チップでは達成困難な性能と柔軟性を提供し、複雑な AI アクセラレータや 高性能コンピューティングプロセッサの性能を最大化します。これらは2028年までに量産予定です。
TSMC はナノテクノロジーで未来のデジタル社会を支えているんですね。先ほど TSMC の A13 プロセスの話がありましたが、今度は1ナノメートル以下の半導体技術ロードマップを提示、2029年試作開始へというさらに驚くべきニュースです。いよいよ原子レベルの領域に突入するのでしょうか。
はい、スージーさん、まさにその通りです。 TSMC は1ナノメートル以下のサブナノチップの導入を計画しており、2029年にはその試作を開始する見込みです。これは物理的な限界に挑戦するもので、ナノファブリケーション技術の極限を追求する動きといえます。
サブナノメートルとなると、もう量子力学の世界ですよね。このような超微細化技術は AI や高性能コンピューティングにどのような革命をもたらすのでしょうか。
このスケールでは、量子力学的な効果を考慮した材料科学、デバイス物理、製造プロセスの革新が不可欠です。ゲートオールアラウンド構造の進化や新しいチャネル材料の導入が求められます。これにより、AI モデルのトレーニングや推論、複雑な科学シミュレーションに必要な処理能力とエネルギー効率が飛躍的に向上します。
2030年以降には、このサブ1ナノチップが市場に登場する可能性があるとのことですが、業界全体への影響と TSMC の見通しはどうでしょうか。
この技術は世界の半導体産業における TSMC のリーダーシップを確固たるものにし、今後数十年にわたる技術の軌跡に影響を与えるでしょう。高性能半導体が必要な自動車、医療、航空宇宙などあらゆる産業に波及効果をもたらし、新たなイノベーションと経済成長を促進する基盤となります。
まさにナノテクノロジーが未来の技術トレンドを決定づけると言っても過言ではないですね。トロイさん、今度は国内企業の明るいニュースです。日本ゼオン、炭素カーボンナノチューブの生産能力を大幅増強へとのことですが、どのような背景があるのでしょうか。
はい、電気自動車やドローンといった次世代モビリティ、そして AI サーバーのバッテリーなど、高性能リチウムイオン電池の需要が急増していることが背景にあります。炭素カーボンナノチューブ、SWCNT は、その優れた電気伝導性から、電池のエネルギー密度やサイクル寿命を大幅に改善する最有力候補なのです。
日本ゼオンは、SWCNT の生産能力を数十倍に拡大する計画なんですね。これは日本ゼオン独自のスーパーグロース技術によって可能になるのでしょうか。
その通りです。日本ゼオンのスーパーグロース技術は、高純度、高非表面積、高アスペクト比の SWCNT ゼオナノを量産できる独自の技術です。これにより少量の点火で効率的な導電パスを形成し、電池の性能を最大限に引き出すことができます。
日本企業がこのような最先端材料で世界の需要に応えていくというのはとても心強いですね。この増産は具体的にどのような産業に貢献していくのでしょうか。
電気自動車の航続距離延長や急速充電性能向上、ドローンの飛行時間延長、 AI サーバーの安定稼働など幅広い分野に貢献します。2028年の本格稼働を目指しており、グローバルサプライチェーンにおける日本のプレゼンスを高めるとともに、化石燃料依存からの脱却と CO2 排出量削減にも貢献するでしょう。
日本の技術力が世界の持続可能な社会に大きく貢献していくのですね。最後に、物理学における驚くべきブレイクスルーについてです。磁石なしで電子を制御する新手法の発見がコンピューティングに革命をもたらす可能性とありますが、これは一体どのような技術で、なぜ画期的なのでしょうか。
スージーさん、これは外部磁場を使わずに電子を制御する新しい方法が発見されたというものです。微小な原子振動であるキラリティを持つフォノンが、物質の特性を活用して電子に直接運動を伝達できることが実証されました。従来の制御方法に比べてエネルギー効率が高く、デバイスの小型化に貢献すると期待されています。
磁石なしで電子を制御できるなんて SF 映画のようですね。キラリティを持つフォノンというのは具体的にどのような働きをするのですか。
特定の結晶構造を持つ材料では、 フォノンが特定の方向性を持つ回転運動、つまりキラリティを持つことがあります。このキラリティを持つフォノンが電子のスピンや軌道運動に直接影響を与えることで、外部磁場に電子を操作できるようになるのです。ナノスケールでの材料の精密な操作がこの現象を誘発します。
これはスピントロニクスデバイスや量子コンピューターの開発に大きな影響を与えそうですね。今後のコンピューティング技術はどのように変わっていくでしょうか。
スピントロニクスデバイスは超低消費電力で高速な情報処理が可能になり、メモリやセンサー、ロジック回路の設計に大きな自由度をもたらすでしょう。また量子コンピューターでは外部磁場でのスピン制御が量子ビットのコヒーレンス時間延長や集積度向上に直接貢献し、より安定した量子ビットの実現に向けた重要な一歩となります。
ナノテクノロジーがコンピューティングの根幹を覆すような発見を次々と生み出しているのですね。
今週はナノ材料の医療応用から半導体の極限微細化、そして基礎物理学のブレイクスルーまで、ナノテクノロジーが多岐にわたる分野で革新的な進展を見せていることが分かりました。特にナノスケールでの精密な物質制御が私たちの健康、情報通信、そしてエネルギー効率の未来を形作っていく可能性が示されましたね。
そうですね、トロイさん。ナノファイバーや量子ドット、グラフェンといったナノ材料が、がんの早期診断や骨再生医療、さらには日々のストレス管理にまで応用され、より良い医療の実現に貢献していることに驚きました。また、TSMC のサブ1ナノメートル技術への挑戦や、磁石なしで電子を制御する新手法の発見は、AI や量子コンピューティングといった次世代の情報技術の基盤を根本から変える力を持っていると感じました。日本ゼオンのような国内企業の活躍も、とても心強いです。ナノテクノロジーは、まさに未来を作る基盤技術であり、これからもその動向から目が離せませんね。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
ナノテクノロジー、テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。